コリンゴラジオ自由の女神になりたくて、11月第3週に入りまして第129回目を迎えるニューヨークコリンゴラジオ、来週の感謝祭から来月のクリスマス、そしてニューイヤーとホリデーシーズン直前でございます。ですが少し気をつけなければいけないことがありますね。ホリデーシーズンの暴飲暴食、体重増加、胃腸不良、季節の変わり目で体調を崩すなど健康管理にも気をつけたいシーズンです。ということで本日は体全身トータルボディチェックのエキスパートをゲストにお呼びしております。本日のゲストはヨガインストラクターでウェイブヨガ創設者の岡本奈美さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやーちょっと奈美さん実はですね、私奈美さんのトータルボディケア先日体験したんですけど、
はい、
びっくりこきました。
すいません、いろいろ言わせていただいてい
や、ヨガっていうイメージとちょっと違ったから、ちょっとびっくりして、
はいはい、
いきなりね、あれちょっと腰とかはそんなに冷えてないから大丈夫な感じですけど、意外と背中がまっすぐですねとか、あれちょっととかっていうチェックがいろいろ入りましたよね、
はいはい、
ちょっと軽い会話とかしてる中で、
はいはいはい、
常にチェックされてて、
はいはい、
あれもうセッション入ってんだみたいな感じ
で
ちょっとドキドキしちゃったんですけど、はいはい、呼吸とかびっくりするぐらい難しくて、
はいはいはい、難しいですよね最初は。
あれなんですか、何体の全身のなんか骨格とかを見てなんか調べてるんですか？
なんか全身のバランスですかね。バランスとあとその人の雰囲気だったりとか、
うんうん、
素質素材、
うん、
その体の素材だったりとか、
うん、
なんかいろんなのをトータルで見て感じて、うん、なんかふっと出てくるんですよ、いろいろ。
その人のなんか文化が滞ってるとこと
か。そうですそうですそうです。
じゃあ私の体を見ただけで、私と会話をちょっとしただけで、実際会っただけで、
うんうんうん、
あの辺がちょっととかこの辺がちょっととか見えるっていうか感じるっていう感じ。
まあまあそういう知識がいっぱい入ってるってことですよ。解剖学にしろ生理学にしろ、あと東洋医学だったりとか、そのインドのアイルベーダーだったりとか、そういろんなトータル、あとそのヨガのエネルギーポイントだったりとか、なんかいろんな部分をトータルで含めて考えて、
もうびっくりしたのは会ってすぐ女性ホルモンが足りてないですねコリンゴさんちょっと女性ホルモンがみたいな。
そう、
慌ててローズウォーターを贈呈されてしまって、
そうそうそう、あのもうこれは正直言うと、うんうん、コリンゴさんのブログをチェックした時に、うん、あもうこの人女性ホルモンだと思いました。
足りてないこの人みたいな。もう常に戦闘態勢なんで、もう
戦わないと大丈夫
です。いつも戦えないといけないので、
はいはい。
そうびっくり。でもね言われて、うんうん、ハッとするというか、
はいはいはい、
図星だから。ああ言われ。破られたみたいな感じで、
うんうん、
しかもダメ出し出ましたよね、はいはい、その黒着てきちゃったんですよね。
あそうですね、黒です。
全部黒だったんですよ ね、全身黒で下着まで黒だったんですよねもう黒ダメ出しされてということで、今日はインタビューの収録のため、はい、ピンクのセーター着てきました。
さすがです。
ピンクのセーター着てきました。
もうめちゃめちゃ肌が綺麗に見えます。
やっぱ黒とは違う。
違いますね。
そして髪も一本に束ねてたら怒られましたね。髪は仕事以外は束ねないでください、
そうですね、
と言われて今日は少し下ろしてみました。
いやいや、だいぶ女性らしいです。
だいぶ女性らしくなってよかった。
いや、さすがです。
その後のね、ほらだいたいボディチェックされて、
はいはいはい、
チェックされてね、
うんうんうん、
女性ホルモン足りない、そういうのをチェックされた後に、
はいはい、
あのヨガセッション、ヨガっぽい、
うんうんうんうん、
あれまた難しかったですね。なんかほら恥骨下げてお尻上げて
そうそうそう
お腹出さないとか難しかった。
そうそうそう、
でもちゃんと抑えてもらってね。
そうですそうですそうです。
へー、
まあ、でもあれはヨガっぽいなという、ヨガというか呼吸法なのかしら、
呼吸法プラスあと、まあ、なんかその時に話したのが妊活だったりとか、そういう女性ホルモンだったりとか、うん、そういうことだったんで、うん、その妊活に良さそうだったりとか、あと女性のバランスを良くするとか、 あとはやっぱりもうね、コリンゴさんすごい頭がいい方だと思うんで、
いいかない
いですいいですいいです、
いいかな、も
うすぐすぐこう言葉が出てくるじゃないですか。
いやいや結構噛んじゃったり詰まっちゃったりするんですけどね結構ね、
でやっぱそういう人って頭の回転早いんで、常に常に頭を動かしてるんで、
頭を動かすクルクルクルクル
ですよね、うん、だからエネルギーをちょっと下に下げたいっていう感じもあったりとか、
あ上に上がっちゃってるのかしら、前上がっちゃってるってことい
やいいですけどね
いつも常に、ね、いろいろなことは考え、確かに考えて、ね、考えすぎて、そうそう、 あれもやらなきゃこれもやらなきゃって、
うんうんうん、
次みたいな、
そうですそうです、
そりゃ女性ホルモン出ないわもうだってなんか次やらないと殺されるみたいな勢いだからやられる前にやっとけみたいなそれがねちょっと、
そうですね、あそうだね、一回少し落ち着かせるような、
ちょっと少し下げて、
うん、下げる感じですね、そういうのも入れたかったんで、下に下にアプローチみたいな。
で、あの時なんか私の性質というか、なんか水と土ですねみたいな、
あのそれは、アイルベーダっていう、うん、そのインド あの予防医学みたいなのがあるんですけど、
はいはいはい、
そういうののやつの、バータ、ピッタ、カパっていう3種類が大きく分かれるんですけど、うん、まあ、みんな全員その性質素質は持ってるんですけど、それがどれが多いかっていうのがあって、それのカパがちょっと多めなんですね、見た目な感じでからして、
その個人個人みんな違うわけですよね、
違いますね、はい、
でもそれは見ただけでその人がどのくらいかっていうのが分かるものなんですか。
まあどれぐらいのすごい量と、まあでも大体この性質が多く持ってるだろうなっていうのはもう見て分かります。
で私は水と土、
水と土多いですね、はい、
あのその性質は水と土と他に、
あと火と、あとは風、
なんか私なんかメラメラと火かと思いきや、うんうん、土と水ってあら意外に素敵じゃないと思ったんですけどもう燃えて燃え尽きるのかなと思ったけども
多分、うん、本来の必要以上に確かに火はあると思うんですよ、火があるんですよ、
うん、
ただその結局バランスなんで、うん、どれが多い方がいいとかどれが少ない方がいいんじゃなくて、その人にとってのその人の中でのその風、火、水、土とかのバランスが今いい感じなのか、それともアンバランスになってるのかなので、火も確かにかなり多いと思います。
あでもそれが入ってるからアンバランスなのかしら、
あの強すぎますよね、まあ、ある意味全部が強すぎそうですよね。
でもそうするとバランスの問題だから、強ければいいって問題じゃない
んですよ。そうなんですよ、バランスなんで、
そうほら欲張りだから土も水もたくさんあった方がいいとか思い込んじゃうけど、うん、そうじゃないんですよ、
そうです、ちょっと逆に土水が足りなくなってるって感じ。
ああやだ、カラカラになっちゃいそうカラカラな女になってしまいそう、
でもいつでもすぐ潤うんで、
そうね、あもうローズウォーターを使って潤わさないとでもそういうのってどうやって整えるんですか。
そういうのはあのバランス、それは動きだったりとかヨガだったりとか、例えばアクティブな動きっていうのは火とか、うん、あとすごく速い動きのヨガのポーズとかだったら、まあ、つなげていくヨガのポーズとかだったら、うん、風とか火が強くなっちゃうんですけど、うん、この前みたいに一つ一つ丁寧にゆっくり集中するっていうのはどっちかというとドンと落ち着いてる感じなので、土水だったりとか、
そっか土と水が足りなかったからそれをやってくださったんですね
そういう感じになります。
わじゃあナミさんのこうヨガセッションってそういうのを見てもらいながら、あこの人に足りないそれをみたいな形で指導してもらえるってことだ。
あプライベートはそうですね。
そうよね、だってみんな性質が違うから、うんうん、同じことをポーズをやらされても違う可能性が出てくる、
うんうん、なので、
ね、
だいたいまあ、その人に合わせて組み合わせたりとか、素質なものだったりとか、まあ、もちろんあとグループとかになったらグループでの雰囲気をトータルで見てたりしますけどね。
グループの全体のね、うんうん、すごい。え ヨガの先生ってそんなことを見てまでやってたんですね。
やります。
すごい。なんかヨガやってただみんなでこうポーズ取って終わりかなと思いきや、意外に深いんで、意外どころじゃない、すごい深いんですね。
いろいろ考えますね。やっぱでも面白いですけどね、やっぱり。
へえ、教えるのが楽しいんですか、それもやってるのが楽しいの、自分がやるのが楽しい
んですか。教えるのが楽しいんですよ、私。
教えるの楽しいんだ。
楽しいんですよ。なんかみんなが変わっていく、
うんうんうん、
あとやっぱり結局そのレッスンって私だけじゃ成り立つものじゃないですか、
うんうん、
やっぱ生徒さんが自分でよし頑張ってやろうって決めてきて、うんうんうん、で動いていくので、やっぱりなんだろう、相互作用になるっていうか、はいはいはいはい、だからそのお互いのテンションが一緒に重なって変わっていくものを見てるのがすごい楽しいですね。
すごいよね。だって教えてる生徒がバランスどんどん整っていったら、
そう、
はあ、やったかやりみたいな、
うん、嬉しいですよね、やっぱりね。すごい変わっていくのは、
うん、いやぜひちょっとバランス私崩れてるかなっていう人はぜひぜひプライベートレッスンおすすめですよ。もしかしたらあなた土が足りないかもしれない、あなた水が足りないかもしれない、そういうのも見てもらいますのでね。まず日本でもインストラクターヨガのインストラクターやってたかと思うんですけど、
はいはい、
なぜヨガのインストラクターになろうと思ったんですか。
まあ、もう早い言っちゃえばデブだったんですね。
太ってたんですか。そうそうそう、思いっきりデブ言ってましたね。
そうそうそうそう、
太って全然そういうイメージないんですけど、
まあ、すごいデブってわけじゃないですけど、もちろんでも、まあ、太ってるのは間違いなくって158センチで60キロ以上ありました。まあ、大きいですよね。大きい、大きいですよね、うん、そうそうそう、
ちょっと太ってるね。
そうそうそうなんですよ。
へえ、それでダイエットしよう、うん、っていう形で、はい、痩せようと思って、でも痩せようと思ってヨガなんですか。ほら、大体痩せようと思ったらジム行くとか、うんうん、絶食とか、
はいはいはい、
そういう系に走るじゃないですか、
はいはいはい。まあ、でもほとんどトライはしましたよね。
あ、そうそうそう、トライを全部して、
そうそう、いろんなのトライして、うん、で再びまた太って、うん、ちょっと痩せて太ってのもリバウンドの繰り返しですよね。
リバウンドの繰
り返し、ずっと。
じゃあもうこうバッとスパイラルに、
そうですそうですそうです、そうですそうです、
ダイエット万年ダイエッターみたいな感じで、
いやもう本当に
痩せては太って、うん、痩せてはリバウンドしてみたいな。
そうですそうです。
それでヨガは効果あったと思う。
ヨガは1ヶ月で友達にみんな痩せたでしょって言われたんですよ。
わ、人から見て痩せたっていうことはかなり体重とか減ってきてます。
でも体重はその時変わってなかったんですよ。
え、
体重変わらずに、だからラインが変わったんですかね。
ああ、自分のこのポスチャーっていうか姿勢とか、そうそうそう、うん、
姿勢とか、あと筋肉、脂肪の60キロが脂肪じゃなくなって筋肉がついてきた60キロになったって感じですかね。
じゃあもう締まって、それ で体重は一緒だけれども、そう、周りから痩せたって、
痩せたっ て言われたのをちょっと調子に乗って、あ、これだって思って、
ヨガだよ、
ヨガだよ
って、いいな、これだみたいな。
そうそう、
まあ、でも周りから言われたら、
はいはい、
もっとあ、もっとやりたいと思って、
そうやろうと思いますよね、やっぱり。
へえ、ちょっとダイエット目的で、
はい、そうです、
ヨガが始まったんだ。
はい、そうです。
え、そっからインストラクターにまで目覚めちゃった。
まあ、正直その学生だったんで、その時、うんうんうん、だったんで、まあ、1ヶ月通ってみてみんなにそう言われたんで、あ、じゃあちょっとスタジオのバイトで入ろうと思ったんですよ。
なるほどね。そうそうそう、学生だからね。
学生だから、
そしたらちょっとタダでできるかも
しれない、ね、そうそうそうと思ったし、うんうん、なんかいっぱいできるかなって思ったんで、
ね、
そうで、アルバイトしながらレッスンも受けてっていうのやってて、そしたらそのスタジオの店長さんに、まあ、今だから言えるんですけど、あそこのスタジオに行ったらただでインストラクターになれるらしいよっていう、だから行きなよって言って、
あ、
いいんじゃないって言って、
ただでね、インストラクターになれる
のと、
え、ただなら行くよみたいなね。
そうそう
そう、へえ、
だからまあその時もただでインストラクターになれて、
うんうん、
で、まあ、自分の体もキープしながら、うん、
ヨガできてね、
そうそう、仕事にもなってってなったら、まあいいじゃん
って、行く行く行く行く行くよ、それだったら行く行く、
そうそうそうそう、
へえ、それで ただだから医者
みたいな。そうなんです、そうなんです。もうアルバイトです。
アルバイト、
そうアルバイト感覚で。あ、
それでインストラクターになったんだ。
はい。
へえ。でもそういう始まりだったんですけど、はいはい、すごい展開が待ってましたね。ね、
そうなんですよ。そんなインストラクターはただのバイトだったんで、その時は。ね、やるつもりはなかったんですよね。
やるつもりはなかったんだ。うんうんうん。
そうそうそう。
でもほら。そういう始まりだったんですけど、はい、ほらさっきもいろんな知識あるみたいで、はい、こう、はい、アーユルヴェーダとか、はい、違う解剖学とか、はい、そういう知識がすごいあるじゃないですか、はい、それはどういうふうに身についていったんですか。
まあ、そのイントレで生きていくなんて思ってなかったんですけど、ただ教えるのは楽しかったんですよね。なんかみんなが一生懸命動いて頑張ってるのを手伝うとか、うん、あとなんかこうなりたいとか、うんうん、ここは痩せたいとか、うん、同じ気持ちじゃないですか、うん、私も痩せたくてやったからっていう、なんか自分の経験を通してそういうふうにあとは考えたりとか、うんうん、あと、まあ、ただでねイントラになれるぐらいなんで、そんなすごい知識をそこで学べたわけじゃないので、うん、自分で勉強しながら、うんうんうん、その生徒さんの質問にじゃあどうやったら答えられるかなっていうのを、まあ、自分では勉強はしたんですよね。その時はでもそれは楽しかったんで、いろいろ、
う
ん
う
ん、
そう、そこ楽しくなかったら続かない、
ね、続かないし、そうそう、で自分も一緒にねまた勉強になって自分の体も変化していくし、楽しくって、
へ
ー、そう、自分も5キロまではすぐ減ったんですけど、うん、5キロからは全然減らなかったんですよ。
5キロの壁ありますね。
壁ありますよね。そう、そういうのも、そこをもうイントロやりながらもまだ5キロまでしか痩せないなっていうのがあったんで、うん、どうしたらこっからまたぐっと下がるのかなっていうのをもう考えながらずっと自分も試しながらやってたんですけど、
でそれでインストラクターをずっとやっていて、はい、ほら今自分のスタジオ日本に、はいはい、東京と大阪2軒構えちゃってるじゃないですか。
そうですね、そうです
ね、なもうバイトから始まったのに何をオーナーになっちゃってるじゃないですか急に。
そうですよね。
それはそこはそこはどういう過程でそういうことになっちゃったんですか。
それはまあその自分で勉強していく中で、あ、ちょっとちゃんとした資格を取りたいなと思ったんですよ。ヨガのインストラクターっていう資格を取りたくて、最初のそのイントラになったのはそのスタジオが出してる資格だったので、
あ、そのスタジオで教える先生になれますよ。
そうです、そうです、そうです。だったんでもっといろいろ勉強したい、しっかり深く勉強したいなと思って、うん、まあ今だったら多分ヨガインストラクターの方は大抵持ってるんですけど、うん、全米ヨガアライアンスの200時間っていうのがあって、うんうんうん、その200時間を出してるスタジオがまあいくつかあるんですよ、
うんうんうんうん、
でそのいくつかあったところで、うん、まあある程度自分近くって、はいはいはい、あとはまあそのウェブサイトとか受けに行ってチェックしてみて、うん、自分があいいなって思えばいいなっていう風な感じだったんですけど、うんうん
はいはい、
その受けたのがまあ流派がイシュタヨガっていう流派で、イシュタってそういう個人っていう意味があるんですね。
個人っていう、
個人っていう、なんか私それがいいなと思ったんですよ。個人に合わせてるっていうのが、
そう、流派っていっぱいあるんですよね。
いっぱいあります、いっぱいあります。
でもその全米アライアンスっていうのは同じなものなんですか。いろんな流派があるけど、
そう、いろんな種類の流派がその全米ヨガアライアンスに登録して出してるみたいな感じです、うん、
へ
ー、資格というものを。
じゃあ違う流派で学んだ人たち
もう全部ヨガライアンス持ってる人いっぱいいます。
ああ、じゃあ全部の流派を学ばなきゃいけないってわけではない、ね、
じゃないです、じゃないです。
へ
え。で私が選んだのがそのイシュタだったんですけど、
はいはいはいはい、はい、
そう、それを200時間学んで、
それを取れると全米っていうぐらいだから、もちろんアメリカもそうですけど日本も大体全世界、
う
ん
う
ん、
そうですね、大体あの一応その標準と言われる200時間を勉強しましたよっていう印になるので、
うんうん、それでじゃあそれをめでたく、
はい、めでたく
取って、
取って、うん、で、まあ、その後もちょっとこちょこっといろんなその、まあ、ちっちゃい資格、うん、ヨガに関係する資格とかはちょこちょこっと取ったんですけど、
いろいろあるんですね、ヨガに。
いろいろあるんですよ、まあ、結局全米ヨガアライアンスでつかなければいっぱい資格があるので、スタジオがそのまま出しちゃえばもう、
あ、なるほど、はいはいはい、はい、へ
え。それを取りながら、まあ、なんだかんだ20代が過ぎてって、うん、で29の時に、うん、ああ ちょっとどうしようかなって
分かる
思ったんですよ。
そう、そのね、ちょうど30手前ってね、
そうなんですよ、
人生ね、
そうなんですよ、
いっちゃっていいのかって、
そうなんですよ、
ね、私もそう、
同じですか、やっぱり
私も28で
やっぱそうですよね、
で
も本当に同じです、私もその時
に、そうで、このまま、うん、ほら29になって、
そうなんです、
日本でヨガの先生やって、
そうなんです、でも何かもうここまで来た時に、あ、まあ、正直その29になるまでに何回もヨガのインストラクター辞めようとしたんですよ。
ああ、 どうして
え、ヨガのインストラクターじゃ食べていけないしとか、そう、 あとそんな、なんだろう、いろんなバイトもしながらずっとヨガのインストラクターやってたので、
あ、なるほど、
そう、なんかちょっと就職してみようかなとか、はいはいはい、そういうのをいろいろやってみた時に、ね、うんうんうん、でもその辞めようとするたんび仕事が来るんですよ、ヨガの。
人生ってそんなもんよね。
そうなんですよ。
もう神かなんかがやめたらいかんよって言ってる感じじゃない？もうやめるぞっていう時に限って仕事が舞い込んできて、
何か新しい、そう、ヨガの仕事が入ってくるんですよ。
あ、でもこれはそういうお告げだ。
そう、それを何回か繰り返した時に、うん、あ、もう諦めようと思った。
どうし、諦めようって？
で、違うことを探すのを諦めよう
と思った。なるほどなるほど。
そうそうそう。
もうヨガだと、
そう、もう諦めて、そうそう、もう真剣にここにフォーカスしようって思って、
へ
ー、そう、
うんうんうん、それでそれで29でじゃあヨガだと決めた、
そうそう、決めて、じゃあこっから、まあその前ぐらいからもうヨガでやっていこうとは決めてたんですけど、うん、でだんだんとその気持ちで働いてって、うん、でもそろそろもっと何か自分で形にしたいとか、うん、何かもっと自分が伝えたいことを伝えていきたいというのもあったし、あとはでもまだなんか勉強が足りないと思ったんで、はいはいはい、勉強したいか自分でスタジオを作るかどうしようって考えたのが29だったんですけど、
はいはいはい、
でもそれを考えた時に、まあ勉強でしょと思ったんですよ。
あ、
で、
まあ、ヨガを、自分のヨガスタジオを作って独立するよりも、うん、だって勉強してからでもいいんですよ、だからね。
で勉強しようと思って、うん、その200時間のもう一つ上のアドバンスとして300時間っていうのがあるんですね。
はいはいはい、
それを勉強しようと思ってまたいろんなスタジオを見たりとか、うん、200を学んだスタジオのなんか300時間を、まあ、細かく分けてそれを集めていくような感じのシステムだったので、じゃあ1個取ってみようって、はいはいはいはい、取ってみたんですけど、その時はなんか違うなと思ったんですよ、
うんうんうんうん、
ここじゃないなと思ったんで、
はいはいはいはい、
あ、どうしようって、300どこで勉強しようって思ってた時に、うんうん、たまたまそのイシュタヨガの創始者が日本に来日されて、
イシュタヨガっていうのは
ニューヨークなんですよ。
ニューヨークベースの
ニューヨーク
流派ですね、
はい、そうなんです。
その先生が日本に来
て、日本に来日されて、そのワークショップを受けて、その人を見た時に、ああ、もうここだと思ったんですよ。
もうほら、やっぱお告げじゃない。だってほら、そのタイミング、いつもなんか違うなんかっていう時にポンと来るじゃない。
確かにそうですね。確かに確かに、
すごい。ほら、もうインストラクターやめようかなっていう時に仕事が来るわ。
そうですね、
なんかもっと勉強しようと思ってるのに、うんうん、ちょっと違うと思った時にニューヨークから創始者来たみたいな。
そうですね、そうですね、そういえば
で、ここかみたいな
思ったんですよ。
え、ってことはこれ、それでニューヨーク、
それでニューヨークですね。
これニューヨークで学ばないと、
学ばないとって思って、で正直ニューヨークって学生の時にも一回来たことがあって、うんうん、もう楽しすぎて絶対また来るっていう街だったんですよ。
ああ、もうそうそうね、そう、ニューヨークはね。
だからもうニューヨークもう間違いないと思って、
間違いない。
そうで、もう3ヶ月後ぐらいに、
3ヶ月後に
ぐらいには来てましたね。
即だもん、
即もう決めましたよね、その時に。あ、もうここで勉強したいからって言って、英語も全然できないのにコンタクト取って、
わあ、
そう、自分でビザ取って、
うん、でその流派で、
はい、
学んで、はい、ということはアドバンスのクラスとか
で、あ、取ったんです。そうなん
です。でいろいろ学んで、
そうですね、もうでもやっぱ英語がね全然できなかったんで、うん、大変だったんですけど、まあ、ベースのその流派のベースが入ってたんで、うん、言ってることは分かったんですよね、
うんうんうん、
言ってることは分かるけど喋れないっていうのが、
あ、
まあ辛かったですけどね。喋れなさすぎて、自分の、しかもこっちってあれじゃないですか、ディスカッションが多いじゃないですか。
多い多いよ。
だからもう
喋れない、
そうそうそうそう、うんうんうん、でも喋れないし、だからもうすごい苦しかったこともありましたけど、やっぱり、
うん、 それでどうしたんですか。
それでそのまま半年の予定だったんですけど、うん、だから生徒さんには半年で帰ってきますとか言ってたんですよ。
日本の、ね、生徒さんたちにはね、はい、ちょっとニューヨークに半年学びに
勉強してきますって言ってたんですけど、うんうんうんうん、あれ帰ってこないなって感じでした
ね。半年 まだ学びきれなかったってこと、半年で足りなかったってこと。
足りなかったですね。あとやっぱ英語を勉強したいと思ったんですよね。
ああそうかそうか、コミュニケーション取れて、
コミュニケーション取れて、うん、やっぱりもっと英語でやっぱあとは学びたい流派がいっぱいあったんで、うん、他にも
それだったらもっと英語できてた方が、
うん、いいしって思って。
あじゃあ英語も勉強しなくちゃならなくなったのね。じゃあヨガを学びつつ語学も学んで、うん、
そうですそうです。
じゃあ半年じゃ間に合わなかったんだ。
間に合わなかったです。まあ絶対無理ですよね、半年じゃ。
半年ね、もうだって
半年でやっと耳ですよね、ちょっと慣れてくるからね。
そうですよ、私らも17年もいるのにまだよく喋れない。
全然大丈夫ですから、
よれよれだもの。そう
か、そうなんですよ。
え、そこから、うん、なんとご主人との出会い
そうですそうです、
あるんですよね。
そうなんですよ、うん、そうたまたまその時に、うん、まあなんかいろんなクラスをこっちでも持たせていただくことがいろんなところであって、うんうんうん、まあ、その時に来てくださってた生徒さんとまあ仲良くなって、うんはい、その生徒さんの旦那さんの同僚として来たのが彼だったんです。
おお、え、日本人の。
そうなんですよ、まあ、残念ながら。
いやいやいや、すごいすごい、ニューヨークで日本人の男性に出会うっていうことがすごいから。
本当ですか。
うんうんうん、へえ。でもじゃあそのご主人はヨガはやらないんですか。
あ、やらないです。
全然やらない。
全然やらないし言うことも聞かないです。
言うことも聞かないんだ。発想もったいない、せっかくプライベートインストラクターがいるのに。
そう、本当に日本にいた時腰痛い腰痛いって言ってもう理由を言ってたのに聞かないんですよ、私の言うことは。
聞かないんだ。じゃあご主人とニューヨークで出会って、はい、で結婚まで行ってちゃったんですね。
そうですね、まあ、日本に帰国した後ですけど決めたのは、
うんうんうん、あ、ご主人もこっちに転勤で来てて。
あ、そうですそうです。
それでじゃあご主人も帰国になったんで、はい、やっと帰国っていう形で、うん、
帰国になって、はい、
帰国したんですね。
そうです。
帰国してからそっからのまたあれがすごいですよね。じゃあニューヨークで学んできました。
はい、はい、
じゃあ どうします。ニューヨークで学んできたことどうやって日本に。
そう、あのニューヨークで学んでも学びきれてないんですけど、だから帰国しても毎年、うん、
あ毎 年
ニューヨークは来てたんですけど、まあ、そのニューヨークでやっぱり学び続けながら、うん、ヨガのスタジオを作って、うんうん、まあ、作るよりも先にヨガのインストラクターの養成講座を開くことを決めたんですよ、うん、
あ、ヨガスタジオを作る前に
、まあ、レンタルスタジオでも借りて、うん、ヨガインストラクターの養成講座を、うんうんを作ろうと思って、はい、なんかもっとすごく生徒さんに密着っていうのも変なんですけど、うん、なんかこのちゃんと生徒さんとコミュニケーションを取りながらインストラクションができるインストラクターを作りたいと思ったんですよ、うんうん、育てたいと思ったんですよ、うんうんうん、でそういうののためにじゃあ寄せ講座を開こうと思って開いて、そしたら意外にちょっと人が集まってくださったので、うんうんうんうん、じゃあもうスタジオあった方が便利かなと思ってスタジオオープンしちゃったんですけど。
ああ、養成講座が人気が出ちゃったので、じゃあそれでスタジオ開こう。
そうです、は
い、東京に。
東京に
じゃあスタジオ開くぞっていうよりもなんか流れっていうか、
流れですね、流れですね、
スタジオオープンしちゃったんだ、はい、
そうなんですよ。
でもよかったですね、先にほらスタジオ開くか勉強するかって迷った時に、うんうん、勉強言っておいたから。
そうなんですよね、
さっと開けますよね。
そうですそうです、そうです、全然迷いはなかったですよね。でもそのスタジオ開くのには、
うんうん、でほら現在東京と大阪に2店舗、
はいはいはい、
ヨガ、
そうなんですよ
ね、え、店舗持っちゃった。
それもちょっとハプニングがあったんですけど。
ハプニングだったんだこれ。
東京スタジオのオープンの前日に彼からごめんって言われて、
はいはい
はい、
何
大阪に転勤になったって。
せっかくヨガスタジオ東京に開いたのに。
そう、
大阪転勤、
大阪転勤決まっちゃって、うん、ああそうかって言って、まあ、すぐには来れないでしょって言われて、うん、すぐには行けないけど、まあ、うん、養成講座も始まるし、まあ、それが終わってからかなついていくのはって言って、うんうん、まあ、半年ぐらい養成講座があるので、うんうんうん、 まあ、半年東京に住んで、うんうん、でもまあそのままスタジオは継続して、
じゃ あの養成講座終わって、うん、スタジオはその誰かに任せて、はい、大阪に
大阪にちゃんと引っ越しました。
ほら遠距離結婚生活とかもあるけれども、ちゃんとご主人のとこついていくのね、
はい、まあそうですね、あんまり離れて暮らすっていうイメージはもう結婚する時からないし、もともと転勤族っていうのは知ってたので、まあ、そこはもう覚悟してたんで、
あ、じゃあどこに転勤されてもついていくっていうの
を決めてました。
決めてたんだ、すごい。
あと自分の職業がどこでもできるじゃないですか。
あ、そっか、ヨガの、
そうなんですよ、
そうですよね、
そうなんですよ、だから全然そこは、
じゃあ大阪に行って大阪のご主人の転勤先の大阪で、
はい、
よしヨガスタジオ作るぞみたいな感じ。
いやまさか
違うんだよ
そう思ってなかったんですよ。でもまあ大阪を拠点にして、うん、まあ、ね、各州で日本、あ、東京に、
うん、
あ、そこ戻ってたんですよ。
そうそうそう、なるほどね。大阪はご主人がいるから、そう、大阪に住みつつ、そうそう、自分のスタジオに各州で戻ってっていう生活だったんですね。
生活でやってたんですけど、うんうん、でもやっぱ大阪にいる時がもうちょっと暇すぎちゃって、
暇なんだ
もうずっと、だから私働いてたんで、ずっと、
あ、で、今までね、
今まで、うんうん、そう、だからなんかその暇っていうのがなんか慣れてないというか、
へ、
暇すぎて暇すぎてちょっとまあ病気になっちゃったんですよ。
病気になったんで、暇すぎて病気なんだ
そうなんですよ。
でもヨガとか教えればよかったのに。
そうなんですよね。まあまあまあ、でも教えようと思って、でまた私やっちゃったんですよ。
やっちゃった。何やっちゃったの？
レンタルスタジオを借りて養成講座を開こうと思って。
あ、大阪でね。
大阪で。
でもほらご主人はあの賛成してくれたりして、
そしたら、うん、あまりにもやっぱ病気に短期間で2回高熱を出したんですよ。
暇すぎて寝てられちゃったんだ。
そうなんですよ。
うん、
で、あ、暇だと病気するんだなっていうのを多分理解したみたい
あ、ご主人の方がね、
そうそうそう、だから働いていいよって言われて、
なる、それで許可が下りたんだ。
下りたんですよ。
俺は暇にさせておくと熱でも出されると困るから、
そうなんです、
じゃあ働いていいよ、
働いていいよって
それで許可が出たんだ
そうなんですよ。
それでまたやっちゃって、
まずやっちゃって、あの、やっぱスタジオあった方が便利だなってなってスタジオオープンしちゃってそうなんです。
それで大阪で別にスタジオ開こうって思ってたわけじゃないんだけれども、
思ってたわけじゃないですけど、
これもまたなんか流れというか勢いというか、
そう、勢いと、あと、まあ、縁ですよね、人とのその、
うーん、
まあ、たまたまニューヨークに住んでた時に知り合った女の子が大阪でヨガインストラクターをやってて、で大阪でヨガインストラクターやってんですって言って、大阪ウェルカムですみたいな感じで言ってくれて、ちょっと会いましょうよみたいな感じで会って、その時にヨガの話で熱くなって、
はいはい、
じゃあちょっとやっぱヨガやんなきゃだねっていう話になって、
やっぱヨガ、ね、やっていかないとみ
た
い
な。そうなんですよ。でオープンしたんですけど、
じゃあ2店舗構えちゃった。
構えちゃいました。
東京、はい、大阪、
はいはい、
でも今ニューヨークですよね。
今ニューヨークです。本当にもう東京と大阪のスタッフには。
どういうことなんですかこれは。
あ、また転勤ですよね。
転勤ですね。転勤でね、はい、ご主人大阪の転勤だったのに、
はい、
そっから
そう次東京に戻ると思ってたんですよ。
ああ、次の転勤は東京に戻ったら、まあ、東京のスタジオもあるし、
そうそう、でまた結局変わるだけだと思って、
うん、
拠点が東京になって大阪にはまあこうやって行き来すればいいと思ってたんですけど、まさかのニューヨークで、
まさかの、
はい、
でもラッキーというか、
いや、もうよくやったと思いました、よくやったと思いましたね本当に。
でもほら一応事例が出る前は東京かもしれないとか、はいはい、海外転勤決まったみたいな、その時はニューヨークとは、
ニューヨークとは、最初に彼から連絡来たのがたまたま本当にその年そのニューヨークのヨガ旅の最中に海外転勤になりそうって言われたんですよ。うん、
あ、来た、またかみたいな、
わ、海外かみたいな感じになって、
へえ、
でもニューヨークとは全く思ってなかったですね。
まあでも違う国でもそこでまたヨガやれば
いいなって思って、
ついていけば
そう
って思ったらでかした、
そう、よくやったニューヨーク
意外な形で、 それで、うん、今 今に至るみたいな。
そうですね、まあ、やっぱ本当にニューヨークは勉強できるところなので、うんうんうん、やっぱ常にニューヨークには勉強しに来ようと思ったんで、うんうんうん、まあ、勉強しろってことかなともまた思いましたけど。
また神のお告げだ勉強しろよってことだ、ま、
英語勉強しろみたいな。
まだそうそうそう。でもほら珍しいヨガインストラクターじゃないですか、いろいろ体の、うんうんうん、トータルボディチェックまで入れるインストラクターっているんですか。
なんか自分が多分体、まあ、太ってたっていうのもあるじゃないですか。まず太ってた、うんうん、あと姿勢がすごい悪かったんですよ、
うん、そうなの。そんな風に全然見えないのに、
すっごい歪んでたんですよ。で、あとはまあ中学の時にバスケットボールで両膝立ち怪我してて、うん、あんまり激しく運動しちゃいけないみたいな感じ。まあでももう治ってるから全然いいんですけど、はいはいはいはい、だから一生懸命そういうなんかスポーツをめちゃめちゃ頑張るっていうことはまあできなくって、うん、でそういうなんか怪我とかもいろんなものを通したりとかして、うん、やっぱ体どうして怪我する人としない人がいるんだろうなとかも思うし、うんうんうん、あとはやっぱりなんか生徒さんとよく喋るので、うん、生徒さんと話してて悩む場所が同じだったりとか、この人とこの人体験似てるなとか、やっぱどんどんといっぱいいろんな人と出会っていくといろんななんか情報が入ってきて、そうするとあれすごい性格と体ってこんな風に出てくるのかなって。
はあ、なるほど。たくさんの生徒さんを見てきたから、
見てきたから
そういう差が分かるようにな
って、分かるようになってできたんですよ、徐々に徐々に。
なるほどなるほど。そう、
まあ、だから本当に生徒さんに教えてもらったっていう感じですよね。
あ、逆にね。
そうですそうです、うん、学んだっていうのはすごい大きいですね。そう、でそういうのをどんどんと集めてきた時に、うん、やっぱりニューヨークのいい先生とかに会った時に、うん、体は嘘をつかないって、体に全て出てるって、
わ
あ本当だよなと思って。でやっぱりそういう東洋医学だったりとか、そういうのエネルギーのポイントと体のつながりだったりとか、はいはいはい、思考と体のつながりとかっていうのをもういろいろ複合的に大きく考えて捉えていくと、あ、つながるところはすごいあると思って、
全部つながってる、
全部つながってると思いましたね、やっぱり。でバランスなんだなと思います、すごい。
バランスか、ほらどこかを一つだけ良くしても、うん、全然機能しないわけ、うん、どっかが機能しなかったら全部機能しなくなっちゃう。
そうですそうです、やっぱり何か不具合ができてくるので。
そうよね、そこをカバーしようと思っちゃうから、
うんうん、そうです、
本来やるべきことを違うことをやっちゃうみたいな、ね、
そうなんです、そうなんです。
話そう、いや頑張りさせられちゃうわ
そうなんですよ、だからコリゴさんもぜひバランス
を、バランスをね、もうバランス結構アンバランスだったりするね結構突っ込んでっちゃう、突っ込みっぱなしとかになっちゃう。
でも分かります分かります、
戻ってこないとちゃんと、はい、で落ち着かせないと、
うんうん、そうなんです、そうなんです。
ではでは次の、ね、お題なんですけど、
はいはい、
現在なんと妊娠5ヶ月中ということで、
おめでとうございますありがとうございま す。
はい、本日はここまで。次回はただいま妊娠5ヶ月目のナミさんのミラクル妊娠ストーリー。仕事が忙しすぎて医者にもそのままじゃ妊娠できないと言われたナミさんがニューヨークで妊娠できたわけ、妊婦になったからこそわかる妊婦さんのエクササイズ事情、そして妊娠中出産後の女性の生き方まで、後編インタビューも濃厚になっておりますので、ぜひ来週もお楽しみに。それでは、See you next week! バイバイ!